皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀幸です。今回は第191回の放送です。この番組も今月から17年目に入ります。いつもお聞きいただき本当にどうもありがとうございます。言葉の大切さや感覚に触れながら、引き続きホッとできる、そして新しい気づきとなる時間をお届けしてまいります。毎回お迎えするゲストの方とのトークを通して、新しい世界もたくさん感じていただけますと嬉しいです。4月ということで、新年度でもありますよね。2026年に入ってから早くも3ヶ月が経ちました。春の草花も楽しめる時期になりましたよね。まあ、この冬は喉を痛めてしまって声が出しにくい日が続きましたが、おかげさまで声も回復することができてほっとしております。声で何かを伝えることができるというのは当たり前ではなくて、とても貴重な素晴らしいことなんだなということを本当に実感しました。さて、4月は日本では始まりの季節ですので、新しいことへの取り組みをしたいという気持ちを持たれている方も多いと思います。そしてまたは一度やめてしまったけど再開する機会としても何かいいかなと思う方もね、いらっしゃると思うんですけれども、春のね、このウキウキした暖かい時期、何か皆さんも始めていただけるといいんじゃないかなと思います。ここで自主企画朗読公演のお知らせです。響き合う物語ストーリー19はいつも開催をさせていただいておりますグレープス北参道さんで、5月16日の土曜日夜に開催いたします。会場は午後6時、開演は午後6時半です。テーマは宇宙を旅するチケットということで、新しい作品を書き下ろししまして、音楽の生演奏とともにお送りしていきます。宇宙に関係するお話をですね、たくさんお送りするんですけれども、まあ、あと宇宙と旅ですね、こちらがキーワードになりますので、ぜひお楽しみになさってください。一緒にですね、出演していただけるのはですね、ギター弾き語りシンガーソングライターのアンナ・アケミさん、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの麻生優作さん、そしてパーカッショニストの赤綾さんですね、そして、菅野秀幸の4名で楽しく、そして温かい時間をお送りしていきます。他の場所では味わえない特別な夜を、ね、ご一緒にお楽しみいただけますと本当に嬉しく思います。ここでモーメントオブトゥルースのコーナーです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味で、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月はこちらのメッセージです。誰も見ていない時の振る舞い方ですね。いろいろな場面においてつい出てしまうのは、その人間の本質とも言えますよね。ですので、誰もいない時とかプライベートな時間、そしてリラックスしている時間に、どのような生き方、そして振る舞い方をしているのかが、いろんなところに影響してくるんじゃないかなと思います。誰かが見ているからこのようにするというのではなくて、日常の中でどのように生きているかこそが、その人を作っていくというふうにも言えますよね。皆さんはご自身の振る舞い方について何か考えることはあるでしょうか。まあ、春ということで本当にね、いろいろな新しいことをやってみたいなとか考えたり、そして暖かくなってくるとファッションっていうところでもね、何か冒険したいなとか、ちょっとウキウキした気持ちになると思うんですけれども、今日はね、そんなファッションに関することもね、お伺いできる素敵なゲストの方にお越しいただいております。僕自身は冬だといつもなんか似たようなものを着てしまうんですけれども、春になるとやはり、あ、これも着てみたいなとか、こういう色もいいかなとか考えたりするんですけれども、そういったね、春ならではのお話、いろいろとお聞きできたらなと思っております。 CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。ラポール心と言葉のハーモニー、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはプレゼンスデザイナーの菅原春子さんです。よろしくお願いします。いや、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。楽しみにしてます。
はい、こちらこそです。まずは自己紹介をお願いできますか？
はい、ありがとうございます。外見は武器、存在感は戦略、なんか素敵は設計できる、プレゼンスデザイナーの春と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
プレゼンスデザイナーってなんか素敵な響きですよね。
ありがとうございます。気に入ってます。
あ、ね、デザインしていくっていうのもなんかねすごくイメージが湧いてくるんですけれども、はい、具体的にどんな活動になるんですか？
ありがとうございます。プレゼンスって存在感っていう意味なんですけど、ね、はい、一人一人の魅力をですね、はいはい、見える形に引き出して存在感を引き上げてあげるっていうような仕事をしてます。
はい、
はい、
まず存在感って自分では分からなかったりしますよ ね、
そうですね。自分のことが一番自分が分からないっていうのもよくあることなので。
本当にそうですよね。じゃあその存在感、はい、そのプレゼンスを分かるようにお伝えされてるっていうことですかね。
はい、
はい、でその中 の、はい、活動の中で多分いくつかなさってると思うんですけれども、はい、具体的にはどういう活動なさってるんですか？
はい、ありがとうございます。大きく分けて2つありまして、はい、まあ、1つ目は個人向けということで、はい、プレゼンスって外見だけじゃなくて、はい、こう内面からも引き出す、出てくるものだったりするので、
あ、
どうしてもプレゼンスって皆さん外見を考えがちなんですけども、ね、 そ、 ね、それだけじゃなくても内面の両方からその人らしい魅力っていうのを引き出すサポートをさせていただいてます。
はい、
具体的には顔タイプ診断って言ってですね、
はい、顔タイプ、
顔タイプ、
はい、
その人の持つ顔の特徴をですね分析して、
はい、
そうなんですよ、こう似合うファッションとかメイクをご提案して、はい、まあ、そして外見を変化させてあげて、
うん、
でその外見が変化すると、はい、皆さん気持ちが上がるんですよね。
上がりますよ、それは上がりますよね。はい、テンションも上がりますよね。
あ、そうなんですよね。でその気持ちをずっと続けることがやっぱり幸せにつながると思うんで、はい、その気持ちが上がるように内面のサポートも長期的にするっていうのを一つ、はい、やっております。
はい、それが一つ目の、
そうなんです、
はい、柱ですね。
はい、はい、で二つ目がですね、はい、エグゼクティブ層向けのサポートでして、はい、やっぱりエグゼクティブの層の方って、はい、見られる機会だったり部下の方がいたりとか
常に見られてる感じがしますよね。
なのでやっぱり第一印象とか存在感を戦略に整えることで選ばれる状態っていうのが作られると思ってます。
はい、
なのでエグゼクティブ層には見た目だけじゃなくって、はい、プロフィール撮影の、立ち振る舞いなども含めて、そうなんです、トータルに設計しているということをやらせていただいています。
アプローチが全くその個人の方とエグゼクティブ向けとでは違うんですね。
そうですね。
なんか今思ったのが、アーティストの方も結構そのやっぱどのように見せていくかで魅了できるかっていうところがポイントになるので、はい、うん、きっと需要ありそうな感じがしますね。
そうですよね。もう菅野さんのも素敵にやってみたいな
って、ありがとうございます。いや、もう本当にいろいろな、ね、方がね、はい、そういうところになんか関係するんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、はい、うんうん、あ、でもそういった 今お話の中に顔タイプ診断っていうのが出てきましたけど、はい、もう少し具体的にどんな見方をされるんですか？
はい、ありがとうございます。あの顔の輪郭とかパーツの特徴を、はい、まあ、1ミリ単位で測らせていただいて、はい、その特徴から顔のタイプを8つに分類しております。
はい、
で、8つに分類することで似合うファッションのテイストがアドバイスできるというものになっております。なので顔タイプアドバイザーという資格を取得していたりします。
あ、そうなんですね。それによってその、まあ、きっとあこれが今流行だとかこれは可愛いよねとかかっこいいよねって一般的なイメージがあると思うんですけど、はい、もちろん顔が一人一人違うので何がいいかっていうところがそこで変わってくるわけですかね。
同じものがいくらトレンドで素敵だって言われても顔が違うだけで、はい、似合う似合わないが本当に分かれてくるんで。
そうですよね。あの例えば今だとまあネットが多いと思うんですけど、モデルさんとかが着てらっしゃる服をあこれ素敵だなと思っても、まあ、例えばその系統がね似てれば似合うと思うんですけど、もう違ったお顔立ちとかだとやっぱりズレが出てくる
でしょうね。そうなんですよ。なのでその軸を、はい、あの知っておくだけでお洋服選びも迷わなかったり、ファッション迷子脱出っていうところも出てくるんで、今の時代にはすごいぴったりな診断なのかなって。
本当ですね。その今似合うっていうキーワードもあったんですけど、はい、まず似合うってどういうものなのかなってちょっと思ったりするんですけど、
そうですよね、
これ自分で一番わからないですよね。
うんうん、そうですよね。似合うっていうのは、はい、自分の印象、お顔の印象とずれてない状態っていうんですかね、はい、逆にこう似合わないものを見つけてると、はい、なんか違和感を自分でも覚えたり、あと他人にもんっていうふうに思われてしまうんですよね。
自分で何かその、はい、それを感じるっていうのは鏡を見た時っていうことですか？
時とかですね、冷静になった時に、はい、あれこれ似合ってたはずなのにムムムっていう時ってあったりとか
ありますよね。
あと他人の反応が、うん、あれなんか今日おしゃれって言われるはずだったのにあれみたいな時とかあると思うんですけど、
自分では自信持って来てたのにみたいな。
そうなんです。やっぱりそのズレを言語化、うん、はい、まあ、ロジカルに解明できるっていうのも顔タイプの特徴だったりするので、はい、まあ、迷いもなくなりますし、やっぱり似合ってると無意識で自分の気分も上がってくる、
はい、あ、そうですね。なんかそれによって表情も変わりますし、そこでこう何ですかね、コミュニケーションのキャッチボールも全く変わってくるような、
まず相手の反応も変わってくるので、それによって自分のこう姿勢表情とかも変わっていって、まあ、結果的に存在感が出るみたいなイメージですかね。
その時にあった印象を相手の方はすごい持ち続けてくださると思うので、そこでだいぶいろいろ変わってきますよね。
そうですね。こう第一印象って、はい、あのなかなか覆らないらしいんです。
あ、じゃあとても重要ですよね。うん、そこで間違えてしまうと、はい、なんかその後ずっとね、なんか違うんだねっていう。
いや、
すごい似合うっていうところに行くのってとても重要ですね。
そうですね。知っておくと本当に一生使える、
はい、
かなと思ってます。
まさにですね。いや、なるほど、うん、本当に似合うをね見つけていけたら、春は特にね。
あ、そうですね、はい、うん、季節の変わり目なんでね、楽しめると思います。
そうですよね、はい、で、あの先ほどのご紹介でもプレゼンスデザイナーということなんですけれども、はい、このプレゼンスデザイナーをなさってるからこその日常の中で感じてらっしゃる、はいはい、感覚みたいなものっていうのはあったりしますか？はい、
そうですね、はい、やっぱりこう自信があるかないかっていうところが結構ポイントかなと思っていて、はい、でそのあるかないかで存在感ってすごい変わってくる、
あ、見えない部分ですよね。でもね、
そうなんですよ、
無意識のというか、
うん、やっぱりいくらあの顔がお綺麗とか、はい、例えばプレゼンが上手とかであっても、やっぱ自信がその人自身にないと、はい、オーラ、まあ、その存在感ってにじみ出てこないって私は思っていて、
なるほど、
で逆に根拠がなくても、はい、自信を持ってる人ってなんか圧倒的な なんか大物っぽいとか、うん、なんかすごそうみたいな、はい、あのオーラが発される。
へ、
うん、そのプレゼントデザイナーとしてはそういうところをこう引き出していってみたいな、はい、うん、
これはもう自分ではなかなか、まあ、気づける人もいるのかもしれないですけど、やっぱりなかなかそこを把握できてないとできないですもんね。あ、なんかそこで引き出せるって本当素敵ですね、
う
ん、
そうですね、
うん、いろんな方がそこでこう、はい、なんか人生が変わるというか、うんうん、とこう生き生きするんじゃないのかなって。
そうですね、うん、まあ、外見が一番変えられやすいかなと思って、すぐに、うん、で内面って変えるのに結構時間がかかっちゃったりするんですよね、
うん、その積み重ねた人生があるからなんでしょうかね。
なので、うん、本当は内面を変えて自信を引き出したいんですけれども、はい、外見でこうすぐに変えて気持ちを元気にさせちゃえば、うん、内面がこう元気になるスピードとかも早いんじゃないかなっていうところから、はい、まあ、外見を、うん、のサービスを始めた。
あ、なるほど、まあ、でも両輪っていう感じではあるんですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、今お話をお伺いしている限りですと、はい、もうそれだけで、はい、なんかいろんな人が幸せになって、うん、もう世の中が軽くなっていくイメージなんですけれども、うん、なんかこの世界世の中をさらに良くするためにしてらっしゃることとか、うん、これからできるんじゃないかなと思うことってどういうことですか？
はい、そうですね、やっぱりこうプレゼンスデザインっていう仕事を通して、はい、あの自分自身を信じられる人って言いますか、自分のことを、
はい、
そういう人って、うん、あの、まあ、自分のことを愛せるとか好きって思えてると思うんですよね、うん、
はい、
でそういう人を増やすことによって、うん、やっぱりそういう方ってあの余裕が、心に余裕があったりとか、
はい、
で心に余裕があると人に優しくできたりとか、うん、やっぱりそういう自信とか、あの、はい、なんだろう、自分のことを好きな人が増えることで世の中が優しい世界っていうんですかね、確
かにいい優しさとか、うん、温かさの循環が生まれて、うん、みんながなんかあの助け合うというか、うん、そのにこやかなこう空気が伝わっていくみたいなね、
はい、うん、そうなんです、やっぱり感情って伝播してくんで、うん、幸せな人とかにね、会うと幸せな気分になったりするんで、うん、それが一人ずつ増えていけばもうすごい広く波及していくのかな。
そうですね、うん、だからそれによって結局それは回り回って、うん、でその方自身にも来ますもんね、はい、
うん、そうですね、全世界ウィンウィンっていうんですかね、
本当ですね、うん、みんな軽くなんか、そしてこう、うん、なんですか、その人の良さが、ね、
はい、
しっかり出ていくみたいなね、うん、感じになるとよりみんな、
いいですよ ね、
いや本当とても大切なお仕事ですね、
うん、嬉しいです、
いろんなことをねどんどんお伺いしていきたいんですけれども、はい、またちょっと後半にねいろいろお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、ここで、音楽のコーナーということで皆さんに音楽をご紹介していきたいと思うんですけれども、今回は、ギターシンガーソングライターの、鈴木翼さんの楽曲をご紹介したいと思います。昨年即興でね僕の朗読に音楽をつけてくださって、あの本当にライブ感のある素敵な時間になったんですけれども、その鈴木翼さんのですね、グレートエンカウンターをお送りしますのでお楽しみください。
知らない景色を見 未来の映画霞んだ夢の続きを教えてくれた。あらゆる情報の中で固定概念にとらわれた生き方じゃなくてもいいんだ。オリジナリティにあふれるライフを信頼の心のままこれから選ぶもの間違いも正解だと。
鈴木翼さんでグレートエンカウンターをお届けしました。それでは後半朗読のコーナー、そして投稿を続けていきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお送りしておりますけれども、今回もうさぎ一家の居候の続きをお送りしていきます。お城にいる熊の、ミニオンを探している、カモノハシのゆるたちなんですけれども、なんといたんですね。熊さんが前回のところでは見つかりました。そしてその後どんな会話が繰り広げられるか、本日のパートをお送りしますのでお楽しみください。ミニオン、今縄をほどいてあげるね。ベルカナは誰も来ないように見張りをしてて。イルは言いました。
イルさん、わかりました。
やっと喋れるようになったクマのミニオンを見て、イルは泣きそうになっていました。
イル、助けに来てくれてありがとう。ミニオン。
するとウサギの面で周りを照らしてくれているシゲルが言いました。
話は後からだ。日食は7分ぐらいで終わってしまうから、それまでに脱出しなきゃ。
この隠し部屋から出るにはどれかの石を触るしかないんだ。確かこの辺だと思うんだけど。
ミニオンは言いました。その時、ベルカナが叫びました。
皆さん、誰か来ます。暗いのに見えるんでしょうか。
ユルたちは一箇所に集まって耳を澄ませ、じっとしていると、突然大きな音がして、石の扉が開きました。そこには、クマが立っていました。
お前たち、よくも城に侵入したな。ここから帰れると思うなよ。おお。ミニオン王子もここだったか。せっかく生かしておいたが、この侵入者たちと一緒に消えてもらおうか。
クマはゆっくりと近づいてきます。その様子を見て、シゲルはユルに小さな声で伝えました。
あいつ、クマの面をつけているよ。偽物のクマだよ。
するとユルははっと思い出して、リュックから何かを取り出しました。
ねえミニオン、この笛を吹いて、急いで。
ミニオンは事情がよくわからないまま、笛を吹き始めました。
やってみる。
今にもユルたちに襲いかかろうとするクマに向かって、ミニオンが吹く笛の音は、不思議な音を奏でたのでした。本日のパートをお送りさせていただきました。うさぎ一家の居候ということで、熊とかカモノハシとか馬とかね、いろんな動物が出てくるお話なんですけれども、いかがでしたでしょうか。
次が知りたい。
ね、どんな展開に。
ちゃんと逃げてって心の底から思ってしまったっていう。早くね。
いやー
1ヶ月後になって
ますね。来月ちょっと ねまたどんな展開かを、はい、お楽しみいただけたらと思います、うん、お聞きいただいてどうもありがとうございます。さて、トークを続けていきたいんですけれども、はい、東京ネットラジオの、ね、ゲストページに菅原春子さんのプロフィールやインスタ等へのリンクが、掲載されていますので、はい、ぜひチェックしていただけたらと思うんですけれども、はい、今後のイベントなどの予定などはありますでしょうか。
ありがとうございます、はい、ちょうど来月ですね、はい、5月23日に、はい、男性限定という初めてのイベントを、はい、予定しておりまして、はい、選ばれる男のプレゼンス体験というタイトルなんですけれども、はい、やっぱり男性第一印象とかも大事、まあ、男性女性同じですけれども、
はい、
あと香りっていうものも五感を刺激するので、やっぱり印象に残るのにすごく効果的なんですよ ね、
香りは残りますよね。
残りますよね、
はい、
なので香りと第一印象を、はい、まあ、いかに存在感を格上げするかっていうイベントをですね、
はい、
千駄ヶ谷ですね、はい、の方でやる予定でおりますので、それもインスタに、はい、告知しようと思ってるので、はい、ぜひご覧いただけると嬉しいです、
はい、ぜひインスタの方もね、はい、チェックしていただけたらと思います、
はい、
さてここで、メッセージシェアリングのコーナーです、はい、このコーナーではね、大切にしている言葉とか心に留めている言葉をご紹介いただくんですけれども、はいはい、はるさん、どんなメッセージを、はい、いただけるでしょうか。
はい、もう私、まあ、格言っていうんですかね、自分の中でも20年ぐらいですね、
はい、
人生楽しんだもん勝ちっていうことをモットーにしています。
はい、
っていうのもやっぱり生きてると嫌なこともあるじゃないですか、はい、いいこともありますけれども、
ね、いろんなことがもう様々 ね色とりどりありますからね。
でもその、はあ、特にまあ嫌なこととかって捉え方次第で全然変わってくると思うんですよ。なんで、まあ、嫌だなって思う時も、
はい、
あ、これを楽しんだもん勝ちだっていう格言を思い出して、
はい、
うん、考え方を変えようってまず自分に言い聞かせるように、はい、うん、してます。
素晴らしいですね。
もう言い聞かせないとやっぱりね、ネガティブな方になってしまうので、そのことを思い出して、
はい、
ま、今この世界、はい、この瞬間は嫌なこと起きてないし、嫌なことって過去のことにもなってるんで、
はい、
過去はもうそうなんですよ、戻せないし、過去のことからまた未来を勝手に不安に想像しちゃうんですよね。そうすると、まあ、過去のネガティブと未来起こらないかもしれないネガティブなことを想像して、
はい、
またネガティブになっちゃうんですよね。
いけない循環です
ね。いけない循環なんですよ。なのでそれを打ち切るためにもやっぱり楽しみなもん勝ち、今ここの瞬間は楽しいじゃんとか、何も起きてないじゃんっていうふうに思うようにして、引きずらないようにすると、まあ、生きやすくなるなっていう感覚を得たので、
あ、
楽しんだもん勝ちっていうのをね、
本当に意識してます。そうですね、だって今の瞬間はね、楽しんでるわけですもんね、はい、
そうなんですよ。
貼っときたいですね。
貼っときましょう、
ね、いや、そうすることによってね、なんか本当に未来も、まあ、その今楽しんでる瞬間の連続なので、
そうなんですよ、
絶対に楽しいこと、
楽しいこと、
ね、
不安のことって、未来起こるかもしれない不安のことって、はい、9割ぐらい起きないらしいんですよ。
あ、だったら ね心配してるまあ必要はないというか、違うところにちゃんと楽しいところとか、
はい、
こう温かい明るいところに目を向けたいですよね、
うんうんうん、そうなんです。もう意識すれば心も鍛えられるんで、もともと私もそんなポジティブシンキングじゃなかったんですけど、
そうなんですか、
そこからやっぱり考え方変えようって意識したら、
はい、
もういつもヘラヘラしてるって言われるんですけど、
い
や
い
や、
すごいいつも、ね、明るくこう温かい元気なエネルギーをいただけますね。
嬉しいです、意識して変わったっていう感じ。
そうなんですね、
かもしれない。
いや、めっちゃこの4月、スタートの4月に、
そうですね、春ですから ね、
まあ、春さんで春で ね、いや、もう素敵なメッセージをありがとうございます。はい、さて本日お越しいただいて、まあ、あっという間に30分経とうとしてるんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。
いや、もう30分ってこんなあっという間なんだなって思う、やっぱり楽しかった。
いや、嬉しいです。なんかもう本当にびっくりするぐらい早かったですよね。
早かったです、うん、朗読も本当一瞬に感じるぐらい聞き取れました。
ありがとうございます。また本当にそのね、さらにプレゼンスデザインに関してをいろいろとね、お伺いしたいと思いますので、 どんどんね活動がねこれからもね、はい、様々な活動されていかれると思うので、
はい、
ぜひ遊びにお越しいただけたらと思います。
ありがとうございます。
はい、そして今後のイベントもね、はい、楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、今月のゲストはプレゼンスデザイナーの菅原春子さんでした。ありがとうございました。本当に30分がもうあっという間に感じられたんですけれども、もう春ということでやはりどんなこう装いだとかどんな風にこうなんていうんですかね行動していったらいいかとかっていうのをすごく感じるとてもいい4月のこう放送になったんじゃないかなと思います。そしてねそういったところを念頭に置きながら僕も楽しいことをねこう今を楽しむっていうところを意識しながら5月16日の朗読公演に向けて準備をしていきたいと思っています。本当にねこう視点を変えると様々なものが見えてくると思うんですけれども、そういった違った視点というのを今回の、朗読公演でも宇宙を旅するチケットとして、お届けできたらなと思っております。さて本当にね春になってくると僕のこう実家のお庭でも様々なお花がどんどんどんどん咲いているので、それをね元気そこからも元気をいただいて元気をもらって日々過ごしているんですけれども、そういったね花のエネルギーとか温かさを体で感じながら4月も楽しんでいきたいと思います。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。